おはようございます。私は青鳥年本部講師の室井誠二です。第3回目の本日は、谷口正信青鳥年総裁の著書次世代への決断をテキストに、新しい文明を構築するためにというテーマで話をさせていただきます。私は現在45歳です。高度経済成長中の昭和44年に生まれ、約38年間を大都市東京で暮らしました。だから私は自分のことを物不足に悩んだことのない根っからの都会人だと思っています。またこの6年の間に結婚、転職、オフィスの移転という転機を迎えた私は、3回の引っ越しを経験しました。そして引っ越しのたびに、家中に普段使っていないものがこんなにも多くあったのかと驚いたものです。一過性の動機で物品を購入する習慣に加え、これも家にあったら便利そうだとついで買いもしていたので、家の中が物であふれかえっていたのです。その当時は快適、便利、効率化という私の欲求を満たしてくれるものは豊富にあった方が良いと思い込んでいました。現在の私は、このような独身時代の価値観が、ひいては今日の地球温暖化という問題を引き起こしていると考えるようになりました。平成24年度の農林水産省の試算では、日本のフードマイレージは群を抜いて世界1位となっています。フードマイレージとは、食料の輸送距離の総量のことです。日本の食料自給率は 26% であるため、食料を海外からの輸入に頼っています。つまり、輸送に多くのエネルギーを消費して、地球環境に大きな負荷をかけた食料品を見て、私は現代の生活は快適で便利だなぁと思っていたのです。また、日本は世界一の残飯大国とも言われています。年間5500万トンの食料を輸入して、その約3分の1にあたる1800万トンを捨てています。日本が廃棄している食料の総量は、世界の食料援助総量470万トンの約 3.8 倍にあたります。発展途上国の5000万人分の年間食料に匹敵する量です。農林水産省の幹部は、世界中から買い集めた食料の多くを廃棄している日本の現状について、次のように解説しています。現代の日本人は、歴史上のどの時代におけるどの国の王侯貴族よりも贅沢な食事をしていると。私は快適で便利な生活を求め続けていることが、地球環境にも人道的にも好ましくない日本の食料事情を生み出していると思っています。ここで本日のテキストの22ページを一部省略して引用させていただきます。人類に共通する価値が何かあるかと問えば、それは個人の欲望満足だという答えが返ってくることが大いに違いない。私は宗教家の立場から、それ以上の価値があると訴え続けてきたのだが、それを理解し、欲望を制御した生活を心がける人々の数はまだまだ少ないのが現状である。欲望を基礎として経済が動き、その経済がさらに新たな欲望を生み出すという、欲望のスパイラルを人間社会の目標にすることはやめなければならない。引用終わります。気象庁のホームページには、地球温暖化問題について次のようなことが書かれています。現在の地球は過去1400年で最も暖かくなっていること、それに伴って熱波や大雨、干ばつが増加していること、将来の予測として地球の気温はさらに上昇して、水、生態系、食料、沿岸域、健康などに深刻な影響を与えるということなどです。私たちが物質的な豊かさを追い求めた結果、経済発展という旗印のもと、大量生産、大量消費、大量廃棄をしてきました。その生産、消費、廃棄の過程では、森林を伐採したり、化石燃料を燃やして温室効果ガスを大量に排出するなど、地球の再生力以上の自然破壊をしてきたのです。 つまり現代の文明は自然から奪うことによって発展を遂げてきたと言ってもよいと思います。しかし、物質的な豊かな生活を享受しているのは、世界人口70億人の2割程度に過ぎません。残りの8割のうちの約 18%、約10億人は飢餓状態にあります。世界自然保護基金 WWF によれば、世界中の人が日本人と同水準の生活をするのには、地球が 2.3 個必要との計算しています。国連では2050年には世界の人口は96億人になると予測しているので、35年後には地球3個分が必要になってしまいます。そうなると、限られた資源を世界各国が争奪するということも考えられます。自然から奪う現代の文明は、遅かれ早かれ地球を破綻させ、人類にも災いをもたらすと言っても過言ではないと思います。それでは、どのようにすれば全人類が欲望を制御しつつ、豊かさや幸福感を感じながら、持続可能な社会と地球を実現させることができるのでしょうか。ここで本日のテキスト178ページから引用させていただきます。この非奴系主義の生き方を、私たちはさらに進めていくとともに、その背後にある人間神の子の考え方をしっかりと人々に伝えてください。この非奴系主義の生き方をしていれば、物が欲しいとか、遠くへ行きたいとか、まだ足りないとか、不安であるなどという一種の精神的飢餓感から解放されます。今の日本には物が溢れているのに、そういう心の貧困があります。物が多いことで、かえって精神が飢えている。そういう物質主義的な生き方から抜け出す道が生まれてくるのです。価値観の転換が行われて、外から何かを付け加えることで幸福を感じるのではなく、内部の神聖を開発することに喜びを見出す。他から奪うことではなく、他に与えることで充足する。そういう新しい人間の生き方が広がっていく。またそうでなければ、人類が自然と共に伸びることは不可能であり、人類の未来はないと思うのですね。引用を終わります。清張の絵では、非奴系主義といって、太陽の輝く時刻のみを記録する非奴系のように、輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出すような生き方をお勧めしています。あれが足りない、あれが欲しいという心の貧困に陥らずに、あれがある、これもある、ありがたいなぁ、と与えられているものに感謝できるようになるからです。このように、清張の絵では、非奴系主義による物の見方が、現代の文明から脱却して、新しい文明に向かう原動力になると考えています。新しい文明とは、自然から奪うのではなく、自然と人間が共生し、自然と人間が共に繁栄する文明のことを指しています。現在のような混迷と思える時だからこそ、自然から奪う文明を、自然と共生する文明に転換するチャンスだと捉えることもできます。清張の絵は、昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づいて、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝んで、共に生かさせていただくという生き方を広めてきました。私は天地の万物に感謝して、共に生かさせていただくという宗教心に基づく生活の実践こそが、自然と調和しながら心豊かに現代的な生活を営むことを実現させてくれるものと信じています。では、具体的にはどのような行動をとることが考えられるでしょうか。ここで本日のテキストの369ページから一部省略して引用させていただきます。物事をしっかりと見て大切にする。一つ一つのフィードバックをしっかり受け止める。自然と近い生き方の中では、 これが要求されます。めんどくさいことの中に喜びを見出して、自然界からたくさんのフィードバックを受けることで、自然との関係を楽しむ。そういう生き方は、エネルギーの消費を減らし、しかも幸福を増進する生き方につながっていく。ここに効率優先で、物やエネルギーを浪費する生き方とは違う、自然と共に伸びる生き方がある。そのように考える次第であります。引用を終わります。私は自然と共に伸びる生き方として、次の3つのことをお勧めしたいと思います。1つ目は、自然を意識すること。2つ目は、自然に近づく選択をすること。3つ目は、自然と関わることです。この3つのことに共通するキーワードは、物事をしっかりと見て大切にすること。自然界からたくさんのフィードバックを受けて、自然との関係を楽しむことです。まず1つ目の、自然を意識することについて説明します。一般的な言葉で言えば、自然派思考になるということです。自分の意識や考えを自然の方に近づけていこうとするのです。例えば、私はどこに行くのにも車で移動することが当たり前だったとしましょう。その私が自然派思考になったとします。すると、自然との関係を楽しむことに意識が向かっているので、自転車や徒歩といった他の移動手段があることに気づくようになります。つまり、自然の方に自分の意識を向けなければ、自然との関係を楽しむような選択肢を認識することはできないということです。次に2つ目の、自然に近づく選択をすることについて説明します。自然に近づくとは、より人間、動植物、鉱物との一体感を得られる方向に進もうとするという意味です。わかりやすいのが、野菜など農作物の地産地消です。成長根では、地球温暖化を促進する肉食から遠ざかる生活をお勧めしています。それは本日は詳しい説明をいたしませんが、地産地消を心がけたノーミート料理の食生活のことです。さて、ここで皆さんに質問いたします。トマトを買おうとしてスーパーに行ったところ、2種類のトマトが置かれていました。1つは〇〇さんと書かれた外国産のトマトです。もう1つは〇〇町さんと書かれた文字の横に生産者の顔写真が貼られた国内産のトマトです。全く同じ値段だとしたら、外国産と国内産のどちらのトマトを購入されますか？おそらく多くの方は、後者の生産者の顔が見える国産のトマトを購入されると思います。地産の野菜には、生産者の顔が見える新鮮な食材、本来の旬の味といった特徴があります。他にも、環境への負荷が少ない、地域の活性化につながるというメリットもあるでしょう。いずれにせよ、産地と食卓との交流を実感して、安心できるのが国内産のトマトであり、先にお示しした自然との関係を楽しむことというキーワードに合致しているのはよくわかると思います。最後に、3つ目の自然と関わることについて説明します。これは体を使って自然と関わるような具体的な行動をとるということです。例えば、究極の地産地消とも言える家庭菜園がその例として挙げられるでしょう。私は昨年の春から約20平方メートルの畑で家庭菜園をするようになりました。ホームセンターなどで野菜の種や苗を購入して、化学肥料と農薬を使用しない有機栽培によって収穫しました。自分が手をかけた新鮮な野菜が調理されて食卓に並ぶと、収穫できた喜び、自然と大地の恵みに対する感謝などの思いが自然に込み上げてきます。食べるための野菜を自分で育てるのは、スーパーや近くの農家から購入するよりもずっと不便で非効率でありますが、喜びや感謝の気持ち、幸福感などは断然自分で育てた野菜の方に軍配が上がるのです。理性的に考えれば、食べるための野菜なのだから、お店で買っても自分で育てても 食べてしまえば同じだということになるでしょう。私は先ほど、自然とともに伸びる生き方に合致する2つのキーワードを申し上げました。それは物事をしっかりと見て大切にすること。自然界からたくさんのフィードバックを受けて、自然との関係を楽しむことでした。この2つのキーワードで、家庭菜園で収穫した野菜と、スーパーで買った他人が育てた野菜と比較してみてください。言うまでもなく、家庭菜園で収穫した野菜の方が、物事をしっかりと見て大切にしています。自然界からたくさんのフィードバックを受けて、自然との関係を楽しむことで、家庭菜園は成り立っています。つまり、家庭菜園で収穫した野菜の方が、自然との深い一体感、幸福感や達成感などが大きいということです。これが自然と関わることの意味であります。ちなみに、私の家庭菜園1年目は、ホームセンターで腐葉土を購入して、土作りをしていましたが、2年目からは自宅周辺の落ち葉で腐葉土を作ってみようと思っています。家庭菜園を体験したことによって、腐葉土も地産地消してみたいと思うようになったのです。このように実際に自分の体を使って自然と関わると、もっと深く自然に関わろうとする内なる働きが自分の中から生まれてくるのです。皆さんも身近な自然と関わる機会を持ってみてはいかがでしょうか。その関わりの中で、きっと皆さんなりのワクワクして楽しいと思えるような自然との接し方が見つかるはずです。それでは時間が参りましたので、本日の話はこれで終わりにいたします。